ヨブ記の14章を開いてください。ヨブ記の14章です。午後にですね、11章から14章までをお読みします。で、今朝は14章の14節に注目したいと思います。人が死ぬと生き返るでしょうか。私の苦役の日の限り、私の代わりの者が来るまで待ちましょうですね。今日はこの人が死ぬと生き返るのかどうかという、そのヨブの問いかけに答えていく内容になっていきます。ヨブが友人たちと議論をしています。前回はビルダデという友人と、この神の正義について、このヨブが葛藤していた部分を読みました。ヨブは自分が間違いを犯してないことを知っていたんですが、その間違いを犯してない、正しいということを次元の違う正しい神に語ることが到底できないという、そういう話をしていました。そして今は新しく3人目の友人ソファルがヨブに対して語った部分に入っています。で、ソファルがそのビルダデと、あとエリファズ以上にヨブを辛辣に批判しているんですね。そして彼はなんとヨブの受けている苦しみは、ゾファルはヨブが受けているあの苦しみが本来ならば受けなければいけないその罪の罰、その苦しみよりまだ楽なんだよ。すごいひどいこと言ったんですよ。わかりますか？あなたは本来ならば罪を犯していて、もっとひどい苦しみを受けていなければいけないのに、神の憐れみと恵みによってこれだけで済んでるんだよと。そこでヨブは切れました。彼らがいかに知恵のないものか、脳なしの助言者、そんな感じで言い放ち、そしてその彼らの助言を退けて神の身に目を向け、そしてそのビルダデの時には躊躇していた神と論じ合う、これをですねやり始めていくわけなんです。で、14章に入っていくと、今度は新たな悩みをヨブは話していきます。それは何かというと、地上における人生はあまりにも短い、これだけの苦しみを受けていて、この地上において何の報いが私にはあったのかということを話していってます。で、この皮膚病、病が続いたら間もなく自分は死んでしまうということも分かっていて、で、死んでいるけどよみがえるということでもなければ今生きている意味はないんじゃないかって思ったわけです。で、その箇所を今読みましたですね。それが、人が死ぬと生き返るでしょうかですね。生き返るのであれば、なんとか今の苦しみは意味があるのかもしれないけれども、このような意味合いを持って話しているんですね。で、14章の1節と2節を今お読みします。女から生まれた人間は日が短く、心がかき乱されることでいっぱいです。花のように咲き出ては切り取られ、影のように飛び去ってとどまりませんですね。いかがですか？非常にこの詩的なんですけれども、 分かりやすい 人生の命の儚さを話しているわけです。で、先ほどの詩編の90編のモーセが言った言葉につながるわけですね。90編の10節に、私たちの弱いは70年、健やかであっても80年、しかもその誇りとするところは労苦と災いです。それは早く過ぎ去り、私たちも飛び去るのです。モーセ自身って120歳まで生きたんですが、まあ、当時から平均寿命が70歳、あるいは80歳だったということです。ちなみに世界一の長寿国と言われている日本では、2012年の統計ですが、男が 79.94 歳、ほぼ80歳ですね。で、女性が 86.41 歳ですね、という短さなんだよということであります。で、40歳を私が迎えたときに、数年前ですけども、40歳を私が迎えたときに、人生の半分を過ごしたんだという思いになりました。その平均寿命を考えると、日本の。で、もう自分の住んでいる区からは、無料定期健診の用紙が毎年届き始めていますし、自分の体をチェックしなければいけない、衰えている方向に向かっているんだなということを感じています。実はですね、イエス様を信じた19歳の時から、私がね、死ぬ時にどういう言葉を残せるだろうかという、こう、展望というか、そのことを視野に入れ始めました。ちょっと若すぎるんじゃないのって思うかもしれませんが、まあ、クリスチャンになったんで、死んだ時に悔いのない人生をどのようにして送ることができるのか、ということを考え始めました。でもね、結構意外にできるんですよね。だって19だから20でしょ。で、それで、80で死ぬとして60年しかないんですよ。だからそれだけの短い期間なんですね、私たちが生きている期間というのが。その反面、この地上に生きていて生きがいを見出すことのできる寿命、使命とか事業というのは、その短い期間で成し遂げるにはあまりにも足りないんですよ。何か意味あることをしようと思いきや、自分の人生の期間では成し遂げられないことに気づきます。で、人生が砂漠の中で、まあ、泉をようやく見つけたと思ったら、その水がめが割れてしまったって、ね、そんな感じですかね。砂漠の中で泉を見つけるのは難しいですよ。同じように人生でも本当に意味あることは一体何なのかっていうのを見つけるのはかなりの時間がかかるわけですね。で、見つけたと思ってじゃあ取り掛かろうと思ったら、自分の体がちょうど水がめのようにもう壊れていくっていうか、もうおじいさんになってるか、あるいは病気になってるか、というジレンマがあるわけなんです。で、しかもですね、この短い期間というのが日数までが神様から定められていることが書かれています。ヨブ記の14章の5節に、もし彼の日数が限られ、その月の数もあなたが決めておられ、超えることのできない限界をあなたが定めておられるというふうに書いてあるんです。で、先ほど読んだ講読文の90編でも12節にこう書いてありました。それゆえ私たちに自分の日を正しく数えることを教えてください。そうして私たちに知恵の心を得させてください。定められてるんですね。神によって定められてるんです。日数までが定められてるんです。で、この見方をあまりにも多くの人がしてないと思います。例えばがんになる、でも 医学界の中ではがんになるとショックを受けるというよりもあれは優しい病気だって言われますよね。なぜかって言ったら死の準備ができる、数えることができるからです。ではなくて急に死んだ場合が辛いわけですよ。これが辛いわけです。でも本来ならばこの神がもう数えておられるんだ、もう定めておられるんだということを知っているならば、そのことを、その残された日々をどう過ごしていくのかをよく考えて知恵を用いていかなければいけないことに気づくわけなんですけれども、それがなぜかいつまでも続くという前提で無駄に過ごしてしまうわけなんですよね。でところで先ほどの90編でモーセが自分の日を数えることを教えてくださいと祈ったその文脈を見ると、神の怒りというものが出てきます。神の怒り、なぜか、なんでこういう弱いが短いことが神の怒りかと言いますと、人間は作られてもともと70年とか80年で死ぬように定められてなかったんですよ。実は生きるように、永遠に生きるように定められていたんです。というか作られてたんです。にもかかわらずアダムが罪を犯したために、その死というものが世界の中に入って、その永遠のために生きるという願いを持っているにもかかわらず、70年80年の期間しか与えられていないという、その不条理の中に私たちが生かされている、過酷な環境の中に生かされているという、そこに、怒りという言葉が出ているわけなんです。でこの環境の中にいると、当然ながら普通だったら刹那的になっていきます。どうせ死ぬのであれば今この時を楽しんでればいいじゃないか、今が良ければいいじゃないかというふうにならざるを得ないわけなんです。そこでパウロが第一コリントの手紙の15章の32節に、もし死者の復活がないのなら明日は死ぬのだから、さあ飲み食いしようではないかということになるのですと、こう言うんですね。昔幕末にですね、ええじゃないかっていう民衆の騒ぎがあったんですね。非常に不安定になっていた世の中が、社会が。で私たちもですね、同じように今のことだけ考えてればええじゃないか、今の仕事のことだけ考えてればええじゃないか、女性だったらファッションやグルメのことだけ考えてればええじゃないか、あるいはスポーツ鑑賞に興じていればええじゃないか、でこのように世の中が不安定になればなるほど今のことだけを考えていこうというふうになってしまうんですね。けれどもヨブは真面目だったんですよ。彼は正しくて潔癖な人だったんです。この矛盾から逃げることなく、その今がいいからいい、ええじゃないかではなくて、逃げることなく体当たりして、どうして弱いが短いんですか、死んでも生き返りさえすれば今生きていることも報われるんですが、と神様に問うてるんです。で、ヨブ記を学んでいると興味深いこと、この興味深い非常に大事なことが浮かび上がってくるんですね。この実存的な問い、実存的っていう言葉ね、自分の存在をかけて問いかけてるわけですよね。それの中で浮き彫りにされてくるのがイエス・キリストご自身なわけなんです。でこれがエリファズの話の時にヨブがあまりにも私がしたことに対してこの苦しみは重すぎるっていう天秤にかけてですね、で話しましたよね。それはイエス様は全くこっちには罪がないのに、その全ての罪を犯したその苦しみを味わわれたというものが浮き彫りにされたという話をしました。全く罪を犯しないのに、その多くの罪を犯したものとしての苦しみを受けられたわけですよ。そして前回の学びでは、今度は正しい神に対して自分のその今までやってきた正しさを、その潔白を証明するのに それができないという苦しみ、仲裁者がいてくださいすれば、その私の、神と私の間を取りまとめる仲介する人さえがいてくれればということを話したわけなんです。そこでそれが神と人の仲介をするイエス・キリストを表しているということを前回、先週の日曜日学びました。そしてこの14節、14章の14節のヨブの問いかけも同じなんですね。イエス・キリストご自身がその答えになります。イエス様は何て言われました？私が命でありよみがえりです。そこでヨハネの福音書の11章の話をしていきたいと思います。エルサレムからさほど遠くないベタニアでラザロが病気になり、死ぬほどの病気になっていたことを思い出してください。でイエス様と弟子たちはユダヤから離れていたんですが、ラザロが病気ですという知らせをマルタとマリアが使いを送ったんですね。で知らせました。使いを送って知らせました。ラザロとマリアとマルタはその兄弟姉妹の中です。その 肉のね、そのいわゆる霊のじゃなくて、まあ、霊でもそうですけれども、 肉の兄弟姉妹の中です。で彼女たちは、主をご覧ください、あなたが愛しておられるものが病気ですってこう言ったんですよ。でもイエス様はそのラザロとマルタマリアを愛して、なんて書いてあるかというと、なお2日そこにとどまったって言ってるんです。確信犯です。イエス様はわざと死なせてるんです。とんでもないことですね。イエス様は3人を愛していないどころか、意地悪で裏切り者で、ただ人をもてあそぶだけのナルシストではないかという非難を受けても構わないですね。それがずっとヨブが叫んでる祈りな、叫びなんですよ。あなたは意地悪な方ですと。ここまで生かしておいて、よくしてくださって、最後こうさせるようにもともとお考えになってたんですねと。こういじめるときあるじゃないですか、ちっちゃな子とかね、こうふるふるふるふる、あげようあげようあげよう、はい、あげないあげないあげないって、これやったらもう子供がフラストレーションがたまって人格形成でも歪みが出てくることになるわけでしょ。それをやってるとヨブがずっと言ってたんですよ。言ってるんですよ、神様って言って。でイエス様今してることもそのように見えるんです。でも愛したって言ってるんですよ。不思議ですね。他の、マリタとマリア、マルタがあなたが愛しているって言った時はフィレオっていうね、こう友達に使う愛について言ってるんだけど、イエス様は彼らを愛した、アガペーって言ってるんですね。意地悪じゃん。ところが意地悪じゃない、それがイエス様が言われた言葉、この病気は死で終わるだけのものではないと。死が終わりであったら、ヨブの言ってる通りなんですけれども、死が終わりではなくて、弟子たちにはラザロは眠っていると言いました。死んでるんですけども眠っている、つまり起き上がる。死は一時的であって眠っているのと同じようなものなんだよとイエス様が言われたんです。でイエス様が来られたことを知ったマルタが走っていってイエス様を、なじったんですね。主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに。でイエス様が言われました、私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このようにヨブの苦しみに対して イエス様が答えとなる、そのよみがえりの源となっているんですよということであります。で、死ぬの定義を少し考えます。死ぬ、死で、死とか命について多くの人が間違った考えを持っています。で、その間違った考えのためにこうなかなか信仰に至らないとか、また信じてもこう分からないっていうか、死というもののもともとの意味は分かれているっていうことです。切れている、分かれている。命はその逆です。結ばれているということです。つながっているということです。で、これが分かれば多くのことが解決するんですよね。永遠の命が分からない、命なんだ、ほわほわしてんの、何なんだろう。でもイエス様はヨハネの17章で言われました。唯一の神と主イエス・キリストを信じる、知っていることが永遠の命だよ。御子を持っている者が命を持っていると第一ヨハネには書いてます。つながりなんですよ。つながっていること、これが命であって、つながってなかったら死なんです。肉体の死について考えてみます。肉体の死というのは意識あるいは魂が肉体から離れた時にそれを死んだと定義づけるわけです。病院で脳波のモニターを見れば明らかですよね。まあ、日本だと心電図なのかな、まあ、ちょっとほら死の定義っていうのはなんかちょっと日本とアメリカとか欧米ではねちょっと違いますけども、まあ、脳波で考えてみましょう。脳波のモニターを見れば確かですね。で、それで魂が肉体と結ばれているときに肉体は生きているということが分かるわけなんです。で、今度霊的な死を考えます。それは自分の意識や魂が神から離れているならば死んでるわけなんです。つまり自分は神様のことを全然考えないで生きているのであれば、いや私は自分で生きています、神なんて知りません、あれはまあ人が作ったものです、神は知らないよ、私は自分で生きていますと言いながら生きている人っていうのは、肉体は生きてるんだけれども死んでるんですよ。神から離れてるから霊的に死んでいるわけなんです。で、もう一つの死も、ここでついでにご紹介しますと、永遠の死というものがあります。で、これは何かと言ったら、死後に神から裁きを受けて火と硫黄の池に投げ込まれ、その神の御座から遠く離れているところに閉じ込められている状態ですね。これがこれも分かれている、永遠に分かれているという意味ですね。神から分かれている永遠の死、これ第二の死ともこの黙示録の20章では言ってますけれども、で、そこでヨハネの11章の26節、5節と26節の言葉を改めて見ますと、25節は私を信じる者は死んでも生きるのですと言われたのは、肉体の死についてです。死んでもというのは肉体です。だから肉体の復活を言っているわけです。で、次に26節で、生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありませんと、こちらは霊的な死の話をしています。イエス様を信じて受け入れれば決して霊的に死ぬことはないよ、つまり永遠に神と共にいるんだよということが言われているわけなんです。で、このこと、またヨブ記の14章に戻ると、ヨブの泣き叫びに対してイエス様ご自身が命となり復活となることによって空洞を埋めてくれるわけなんですよね。ですから先ほども話しましたが、クリスチャンじゃない方々から質問を受けるというか疑問を、まあ、投げかけられるわけです。しょっちゅう永遠の命が与えられるっていう話をするとですね、魅力的じゃないんですよ。で、ここはね、日本人とアメリカ人の違いなんですよね。明日死んだら天国に行く確信があるっていうところから伝道が始まるんですが、天国、いや考えたことないよって。で、永遠の命っていうと、いいよもうこの人生だけでもういっぱいなのに、もう永遠の命なんてもう疲れるわって、こうなるわけなんですよ。 永遠の命というのが今の命が物理的に長く続くというふうに考えてしまうわけなんですけど、そうではないことが今分かったかと思うんですよね。このヨブが抱いている矛盾、この抱えている葛藤ですね、困難で虚しい生活、困難な生活、しかしそこに究極の意味を与えてくれるものが生きている、甲斐がある、報いがある、どんなに不条理に見えても私は生きている意味があると教えてくれるのがこの永遠の命になるわけなんです。具体的にそのよみがえることについてしっかりと捉えていきたいと思います。聖書は明確に死とは何かをもっと具体的に教えています。一つ、そして死ぬということがキリスト者にとっては尊いものだということを教えています。詩編では主の生徒たちの死は主の目に尊いとありますけれども、肉体の死というのは着替えなんだよと教えています。聖書では着替え、恋室に行って着替えるようなものです。第二コリントの5章の1節から4節までをお読みします。私たちの住まいである地上の幕屋が壊れても、神のくださる建物があることを私たちは知っています。それは人の手によらない天にある永遠の家です。私たちはこの幕屋にあってうめき、この天から与えられる住まいを着たいと望んでいます。それを着たなら私たちは裸の状態になることはないからです。確かにこの幕屋の中にいる間は私たちは重荷を負ってうめいています。それはこの幕屋を脱ぎたいと思うからでなく、かえって天からの住まいを着たいからです。そのことによって死ぬべきものが命に飲まれてしまうためにです。ですか？肉体が着物、脱ぎ捨てて復活の体を今度は身につけるわけなんです。でね、本当の私ってこの肉体ではないんですね。今私が拷問にあって片腕がちょん切られるとするじゃないですか。パシーンと。清正はどこにありますか？まだ清正はいるんですよ。両腕を切られ、そして足も切られて、どこに清正がいるのかということが肉体でないことは分かってくるわけなんです。本当の清正は霊なんですよ。スピリットなんですよ。そしてこの肉体というのはあくまでもその霊を表現するための器なんですね。で、この肉体をパウロは地上の幕屋に例えています。幕屋。今でもイスラエルではベドウィンとかですね、遊牧民が天幕生活をしていますけれども、まあ、私たちがまあ想像しにくいので、まあ、私たちに当てはめると野営のテントですね。で、復活の体は何て言ってるか、天からの住まいです。イエス様も言われましたよね、私の父の家には住まいがたくさんあります。いいじゃないですか。キャンプの時はいいですよ、テント楽しいですよね。でもずっとそこに住みたいと思わないですよね。家にゆっくりとしていたいわけなんです。御霊によって新しくされた霊がアダムから引き継いだこの肉体、一時的にはいいかもしれないんですが住みにくいんですよ、まあ、罪の DNA が組み込まれているわけですから。でも新しい霊によってこの神の思いを抱いている者にとっては絶えず肉の戦いがあるんですけれども、天からの住まい、復活の体は神に結ばれた霊にカスタムメイドされた体なわけなんです。だからキリストの似たものと変えられて、霊も体も正真正銘の神の子供となることができるわけなんです。で、もう一つの表現があります。人間にとっての死とは何か、肉体の死。第一コリントの15章 なんですけども、実は呼ぶ記の14章の7節から10節にも書いてあることなんですが、木が切られてもまた何か生えてくるじゃないですか、ね、なんとか。同じことが第一コリントの15章に書いてありまして、種が落ちて、それ死ん、イエス様もね、種が落ちて死ななければ生きないって言ってますよね。実を結ばないって。それと同じように種が落ちて、そして命が与えられるわけなんです。で、同じように私たちの肉体が一度死ぬことによって初めて新しい体、復活の体が与えられるわけです。まあ、こう書いてますね。35節から38節ですが、ところがある人はこう言うでしょう。死者はどのようにして蘇るのか、どのような体で来るのか。愚かな人だ。あなたの巻くものは死ななければ生かされません。あなたが巻くものは後にできる体ではなく、麦やその他の穀物の種粒です。しかし神は御心に従って、それに体を与え、おのおのの種にそれぞれの体をお与えになりますと。そして同じく15章で、第一コリントの15章でパウロがこう宣言しています。51節と52節ですが、聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆が眠ってしまうのではなく、皆が変えられるのです。終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると、死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。で、この変えられるという言葉が、このさなぎから蝶に変態するというのと同じ言葉になるんですね。変態、この人変だっていうのは変態じゃないですよ。さなぎから蝶になるときに変態って言うじゃないですか。私の体もそのようになるんだよと。イエス様が戻って来られるときに、もうすでにその戻って来られるときに死んだ人はよみがえって、まだ生きている人たちは一瞬のうちに変えられることによって、その復活の体、あるいは栄光の体に変えられるんです。で、第一コリントの15章の最後はですね、この言葉を持ってね、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい、あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄ではないことを知ってるんですからと締めくくってます。ここなんですよ。無駄ではないことを知ってるんだよ。無駄に終わらないんですよ。苦しみがあっても、不条理な状態に自分が浮かれてもですか、復活という時を、この言葉を聞く時ですね、で自分は復活の希望を持っているという時を聞く時に、なんて言ったらいいかな、うまく表現できないんですけども、聞いている時は、あ、そんなもんかなっていうふうにこうね、日常生活で思うかもしれない。でもね、日常生活を送っていて、いろんなね、この不条理なことが起こって、自分がわけのわからないことが起こってね、いろんなことをしていくときに、どんなに落ち込んでも、どんなにやばくなっても、あ、復活が私を今支えてるんだって、そのときに気づく、一番下の層にある岩盤みたいなものですね。そこにまで根を下ろしていられているか、その柔らかいところに柱を立てたらですね、揺らいじゃうんですよ。でも岩盤にまで柱を地下に食い込ませることによって、私いつも驚くんですけど、あそこのなんだっけ、墨田区にあるとどう忘れ、鉄塊、スカイツリー、東日本大震災の時でも倒れなかった、工事中なのにですね。そのようになるわけなんです。復活なんです。なんでこれ、私このことをやってたけど全然結果が見えなかった、やったのに全然逆のことが起こってしまった、虚しい。復活が意味を変えます。ここで報いを受けなくていいんですよ。復活が分かっていれば、これで良かったんだって、目的が変わるわけです。自分がやっていることが大事なんですよ。結果が地上で見えなくても 後の世に必ずあるんだ。でその必ずある時にはふわふわとした、ね、希望的観測じゃないんですよ。なんかあるのかなじゃなくて、私たちが今持っている体よりももっと明確な形で体が与えられ、私たちが見ているこの天と地、これも崩れ去ってなおのこと残っている、明確にあるこの物理的な世界よりももっとはっきりして確固たる希望としてあるんだよということなんです。でこれが分かってるとなんか気持ち悪い存在になります。パウロがですね、迫害されてですね、死んだようになって、弟子たちがこれもう死んだのかなと思ったら起き上がってですね、そしてその町に、その迫害されて石打ちにされた町に戻って福音伝えようと、そういう起き上がり拳みたいな信仰になることができるんですね。でこれはね、いつも元気にいられるって意味じゃないんですよ。いつも元気ではつらつガーンとかって、オルナミン C じゃないんですよ。落ち込んでいいんです。打ちひしがれていいんです。ダメになっていいんです。怒り狂っていいんです。それを否定してるんじゃないんです。クリスチャン信仰というのはその中にあってもなおのこと残る希望です。ですね。それが今ヨブ記で学べていることが本当に幸いですね。神様はこのために実験をヨブを通して私たちのために行ってくださったんだと思います。ヨブありがとうと天国に行ったら言いたいですね。お祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございました。本当にあなたが復活の希望を与えてくださり感謝します。私たちが何か心理的に、また何ていうのかな、感情的に操作しなくても、本当に主よ、私たちはこの復活の希望と事実によって楽することができることを感謝します。主よ、周りの状況に左右されることのない確固たる信仰を私たち一人一人に養って立て上げてくださいますようにお願いいたします。キリストのうちに根ざし、立て上げられ、信仰を固くし、あふれるばかりに感謝で満ち溢れなさいとあなたはコロサイ人への手紙で、私たちに命じられました。主よ、どうかそのようなクリスチャンとしてくださいますように、この一週間もあなたのその上からの恵みと祝福によって祝福してくださいますようよろしくお願いいたします。そうです、あなたは一方的に私たちをよく見てくださっています。恵みの主であります。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。